お風呂にお湯をためるとき、いつも45度に温度を設定して沸かしていて、夏場は45度、冬になると46度。これは結構厚めな設定なのかなと思うんだけど、うちの家のお風呂の作りが少々年季が入っているので、ちょっと冷めやすいっていうのもあって、厚めぐらいでちょうどいいのかなと思っていて、一日仕事をして帰ってきて、厚めのお湯をバサッと全身に浴びた時の気持ちよさっていうか、体から疲れが蒸発して出ていってくれるような感じっていうのは、社会人として仕事をするようになってから初めて感じた、知った快感の一つで、今日も一日よく頑張ったなーって自分をねぎらえる瞬間になっています。もっと若い頃は、夏の間はもう帰ったら1秒でも早く汗を流したくて、シャワーだけで済ませるっていうことも多かったけど、今年の夏はほぼ毎日湯船に浸かって入浴していました。夏って日が長いから、お風呂入って出てきても時間がだいたいいつも6時半とかそれぐらい、その時間まで空が明るいし、そういう時間帯にお風呂上がりに飲む平日夕方のビールとかフルーツ牛乳はもう最高に美味しいです。疲れを取るとか肌の調子を整えるとかの目的で、昔は入浴剤もいろいろと試してみたりはしたけど、最近はもう何も入れずに入るっていうのに落ち着きました。お湯がまあ無色透明で匂いもないっていうのが、ただただすっきりしていていいなって思うようになっただけだけど、子供の頃から肌が敏感な方で乾燥しやすいっていうのもあって、ただのあったかいお湯に浸かって、出たら化粧水とクリームでしっかり保湿してあげるっていうのが、今のところ最も調子よくいけてるような気がしています。お風呂の中で何にも考えずに、静かなとこでひたすら体を温めて休める時間っていうのは、体力だけじゃなくて気力の回復にもとても大事だなって思っています。お風呂に関しては憧れていることっていうのが一つあって、広めの窓がついている浴室がある家にいつかは住みたいなと思っていて、仕事が休みの日に午前中掃除したり、ちょろっと買い物に出かけたりして帰ってきてから、お昼ご飯食べる前の時間にお風呂に入るっていうのが好きで、休みの日のお風呂はスマホを 持って入ってポッドキャスト聞いたり雑誌読んだりしていて、そういう時に明るい窓があって日差しが入ってくるともっと気持ちいいんだろうなってずっと思っていて、次引っ越すことがあったら家探しの目標の一つにしようかなと思っている。最近気に入ってよく買ってる白ワインがあって、ヨーロッパのどこの国か分からんけどカステルっていう会社がフランスかな作っているボルドーワインで、フランスのねボルドーワイン、定価は多分1000円するかしないかぐらいの比較的安めのワインなんだけど、キンキンに冷やして飲むととっても美味しくて、どんな食事にも合うし飲みやすいし、でもねうちの近所ではあんまり人気がないのかどうなのか、スーパーで定期的に 30% オフっていうラベルがペロンと貼られて何本かまとめてワインコーナーの隅に追いやられていてかわいそうなんだけど、私はそれを狙って見かけると危機としてまとめ買いをしています。彼女が次家に来た時一緒に飲みたいなと思っているので、私一人で飲みすぎないように2本のストックだけは死守しています。今年に入ってから彼女がメキメキ料理の腕を上げてレシピもどんどん増やしているみたいで、また早く一緒に料理してゆっくり食事がしたいです。お揃いで買ったエプロンもまだ一緒につけられてないので、早くあれも下ろして料理したいですね。ここ半年ぐらいかな、休みの日の朝起きるのがすごく早くなってきて、仕事がある日は1秒でも長くベッドにいたいのでギリギリまで起きないんだけど、休日となるともう体が嬉しくて仕方ないのか6時とか早い日は5時台に目が覚めてそのまま1日活動を始める日もあって、家に植物が増えたことで朝のうちに水やりとかお世話しないといけないので平日も前よりは余裕持って起きれるようになったかな。今の楽しみは大きめの鉢に植え替えたオリーブの木の成長と、あとは最近新たに加入したオレガノの葉っぱが増えていくこと。オリーブの木は3年ぐらい前に大阪の南堀江っていう場所にあるビオトープっていうお店で見つけて買ったもので、ようやく最近ちっちゃい実が何個かついたのがもう嬉しくて嬉しくて、オリーブの木って自分の木だけでは実をつけにくいらしくて、今度この間ホームセンターで見かけたみかんかイチジクかなの木でも買ってきて横に 置いてやろうかなと思ってます。まあ、ちょっとそれで合ってるんかはようわからんけど。あとは、最近本読むときに流しているのが、ノマディックアンビエンスっていう YouTube チャンネルの動画で、ニューヨークの街中とか、アイスランドの滝の近くとか、街や自然の環境音がひたすら流れるっていう動画で、長いやつだと2時間以上あるし、短いやつは30分ぐらいとか、東京の新宿の街とかソウルの街中の動画もあったかな。なんせ音が綺麗だし、何より映像が、もう撮影してる人が自分自身で街中とか山とか海辺をこう歩きながら撮ってたり、朝日が昇ってくる様子をずっとこう長回しで撮っていたり、まあ、撮影方法はいろいろなんだけど、それを見てると自分自身が旅先で街歩きとか山歩き、海歩きしているような感覚になれるのが好きで、今は気軽に知らない場所、見たことない景色に会いに行くっていうことができないので、それでこう旅に行きたい気持ちをなだめて保管しているところがあります。休みの日の朝早くとかによく流して楽しませてもらっています。この間ジム・ジャームシュ監督の「パターソン」っていう映画を久しぶりに見て、その後「イエスタディ」っていう映画も初めて見ました。面白いよって友達から聞いていたので見てみたら、期待以上で大規模な、まあ、全世界で起きたような停電の後に、その世界ではビートルズがいなかったっていう設定で、ストーリーも秀逸だし、俳優の演技もとても良かったです。映画の終盤ぐらいに浜辺のライブ会場で主人公が「ヘルプ」を歌うシーンで涙が出ました。中学1年の時だったかな、同じ部活の友達に赤バンって呼ばれているベストアルバムを借りて、初めて意識してビートルズの音楽を聴いた時のこととか思い出して、 CD を MD に落として、学校の行き帰りとか買い物を連れてってもらう時の車の中とか、もうどこに行くにも持って行って聞いていた思い出があります。もう聞きすぎて、In My Life っていう曲の途中で必ず音飛びするようになってしまって、その箇所が来るともう数十秒ウィーンと早送りしないと、もう次の曲に、まあ、次の部分が聞けないっていう状態になってしまって、In My Life 大好きな曲だったので、すごい悲しかったこととか、後輩の男の子がいつも音楽室でペーパーバックライターのギターのリフをアコギで練習していたこととか、映画のおかげで 忘れかけていた記憶がいくつか戻ってきました。早起きしてベランダに出ると、思わず寒って声が出るぐらいすっかり空気が秋になっていて、今年の夏はもうへこたれるほど暑かったので喜ばしいですね。急に思い出したけど、ヘルプって言えば兵庫っていうバンドの、韓国のバンドのヘルプという同じタイトルの、ね、曲もとてもいいです。休みの日の気分にぴったり。あとは日本のグループのビッシュのヘルプ、びっくりマーク2個っていう曲もねいいです。これは休日の前の日の仕事終わり、会社を出て電車に乗るまでの道のりにぴったりかなと思います。季節の変わり目なので体調には気をつけて、じゃあまた近々。終わり。